今日は知覚についての箇所です。パウロはコリントの教会の批判を受けているときに、使徒としては不適格だという疑いをかけられ、非難をされていました。確かにイエス様が選ばれた十二弟子とは、彼の召しは違っていました。彼はイエス様が地上で働いて来られた時に神職を共にして明かしすることはできませんでした。そして教会を迫害していたものでした。しかしイエス様は蘇られた後、迫害者でありましたパウロを救いに導き、そして異邦人の使徒として召してくださいました。その資格が彼自身だけでなく、多くの道路者たちも含めてどこから来ているのか、そのことを改めてパウロは明かししております。ではコリント人への手紙第2の3章の4節から9節までを拝読いたします。新約聖書の358ページです。コリント人への手紙第2、3章4節から9節。私たちはキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば、御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めはなお一層栄光に満ち溢れます。天の父様、今朝ともに御言葉を拝せます恵みをありがとうございます。私たちが主の前に立ち、また天国を受け継ぐ者として福音を預かる、その資格をいただいているかどうか、そしていただいたものとしてどのように歩むべきか、そのことを今日教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様はいろんな資格を持っていらっしゃるかと思います。この社会では数えきれないほど資格があります。では私たちが神様の前に持つ資格、それはどのように与えられているか、自分が、そして自分たちが主の働き人だと確信して証ししていますパウロたちの証を通して確かめましょう。第一に、使える資格は人からではなく神から与えられるものであるということです。人からではなく神から与えられるものです。使徒教会に仕えてきましたパウロは改めて自分たちの確信を証ししています。4節に、 私たちはキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。そう証ししています。確かに確信がなければ困難の時に挫折してしまうと思います。ああ、私はダメかもしれない、私はこの働きにふさわしくないのではないかと、まあ、人生仕事だけでなく、家庭を築いたり親になったりという時にもがっかりするような困難があります。逃げ出したくなる時があります。しかし私はこの務めに召されたんだ、神様が召してくださった、任命してくださったんだという確信があれば、神様が支えてくださるから大丈夫と希望を持って忍耐することができます。4節に明かされているのはキリストによって確信が与えられたことです。私たちがこの資格について、神からの資格についてはキリストがどうして救い主の資格を受けられたか、また確信しておられたかが土台になっています。イエス様はこう証ししています。ヨハネの福音書の8章29節、少し戻っていただけますか。8章29節で主はこう証ししています。新約聖書197ページです。ヨハネ8章29節、私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。ここでイエス・キリストが明かしされたことは、神様が私を使わした、言い換えれば任命してこの場所に置かれたということです。そしてこの方は任せっきりではなく共にいて働いておられます。そして私はその方が喜ばれること、つまりその方が良しとされることを願っておられることを忠実に行っています。この三つがイエス様の揺るがされない確信でした。そして同じ確信をイエス様は弟子たちに与えられました。同じくヨハネの福音書の15章の16節です。これは十二弟子のみならず全てのクリスチャンに与えられた召しの証です。216ページのヨハネ15章16節です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。これがクリスチャンの召しです。私たちがキリストを信じる前から神様は私たちを愛して選んで救ってくださいました。私たちは神様の前に私がふさわしいでしょうと言えないものです。でも神様がそれで良いからと愛して選んでくださいました。そして選ぶだけでなくご自身の働きに任命してくださいました。任命されたのは私たちが実を結ぶため、行って実を結ぶため、そして イエス様の名によって神に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。このなるためっていうのが、注目してほしい言い方ですけども、神様はもちろん私たちが良いものを願わなければ、御子にかなうものを願わなければ、私たちのためになりませんから与えられません。私たちが神様と一致して、神様がこれをあげたいと、またしたいと願っていらっしゃることを、神様と一致できるようになって願えるようになるんです。そして、求めることは何でも神様与えてくださるという幸いな歩みができるように私たちを導くんです。最初はそうじゃありません。でもそうなっていくように神様は選んでくださったというんです。その資格は人の力や能力、願い、また実績によらず、ただ神様の恵みによって与えられました。なぜなら、先ほど児童説教でありましたように、すべての人は生まれつき罪のうちに歩んでいたからです。その罪のもとにあった私たちが神様の前に救われて、福音を委ねられて伝えるものとされました。それがこの15章16節の召しですし、イエス様は、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、教会に命じ、またあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じて使わされました。資格も恵み、そして、これから、なす、実績、それもまた恵みなのです。良い行いを神様は用意してくださいました。パウロ自身がこう証ししています。第一コリントの15章の10節です。15章10節。新約聖書の350ページです。ちょっと前のページから続いてますけども、349ページの終わりからです。9節からお読みいたします。私は人の中で最も小さい、中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、人と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、と。パウロは、資格がないと言われるようなものですけども、恵みによって、人の資格が与えられ、また、誰よりも多く働いた。でも、それは、私が働いたのではなく、神様が私を用いてくださっただけだと。これも恵みだと証ししています。すべては、神から与えられるものです。資格においてもそうです。第二に覚えたいことは、神がくださったその資格は、御霊に使えるものとなる資格。文字に使えるのではなく、御霊に使えるものになった資格です。コリント人の手紙の第二の三章に戻っていただけますか。六節をお読みいたします。神は私たちに、新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。新しい契約とパウロが言っています。そして、新しいに対して古い 契約があります。聖書が旧約聖書そして新約聖書とあるのは、この新しい契約と古い契約、律法文字による契約に対して御霊による新しい契約ということを分けています。歴史的には旧約時代 BC というのは Before Christ、 キリスト以前です。そしてキリストが誕生されてからは AD、 ラテン語アンノドミニ、英語ですと After Dominion、 つまりキリストの治世のという年代区分です。そして、この時代区分に合わせて契約も違います。契約は、神様の約束とお取り扱いと、また、命令と、規定、これらが含まれていますけども、旧約時代、キリスト以前は古い契約、キリスト以降は新しい契約と呼ばれています。今日の、礼拝の最初の、箇所、司会者の兄弟が読んでくださいましたが、これはエレミア書、旧約時代に、このイスラエルの民が守れなかった、古い契約ではなく、新しい契約、神様のお言葉が私たちの心に刻まれて、誰から教えられなくても守ることができる。この新しい契約が来ることが予言されていました。それをキリストは実現されたのです。古い契約、律法では、6節をご覧ください。文字は、殺しとあります。文字は殺す。いや、呪いの言葉っていう、意味ではありません。教えはします。また、定めはします。しかし、それを、悟って学ぶのはあなた方の責任です。そして守れなければ、罰があります。報いがあります。という規定で、確かに、書いてるだけでは行わせる力がないんです。なぜ行われないかと言いますと、人が罪に支配されているからです。正しいと分かっても、行えない。間違っていると分かってもやめられない。という罪の支配の中にあることを神様の戒は明らかにします。それは聖書に書かれているだけでなく私たちの良心にも刻まれていて、聖書を読んだことがなくても私は完全ではないということがわかります。正しい神様の前にはとても前に出られないということがわかります。その結果、神様と共に生きられない。これが死です。神様と断絶したままである。そのことがわかるという点では素晴らしいんですけども、解決にはなりません。しかし、この古い契約は予言も含まれていて、この後、さらに優れた約束、契約が救い主によってもたらせるという約束をつないできました。そしてそれがキリストによって実現したのです。新しい契約も確かに文字ではあります。しかし、生きた霊でもあるんです。確かにここに書かれているのは活字です。 しかしその書かれた言葉に神様が生きて働かれます。そこが大きな違いなんですね。古い契約では神様は正しく書き記しましたけども、守るのはあなたの責任というものでした。しかしキリストが来られて語られた言葉は、許すことも守ることも私がしますと、ただ信じなさいと、そう招いてくれ、実際に働くんです。それは神の言葉であるだけじゃなくて、生ける言葉なのです。信じるときに人を新しく生まれさせ、霊を清め、神と共に生きるものと作り変える力があります。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。新しく生まれさせるのはどなたでしょうか。聖霊によって生まれなければとイエス様は教えられました。ヨハネの福音書の6章63節をお読みいたします。新約聖書の191ページ、イエス様はこう言われました。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊であり、また命です。不思議なんですけども、主が語られまた記された言葉は同時に霊であり命なのです。本当の生きた言葉、日本には古くから言霊という言い方がありますけども、キリストの言葉こそ本当の言霊です。実際クリスチャンたちはこの聖書の言葉を信じて救われました。聖書の言葉によって生きています。それは同時にキリストと共に生かす言葉です。さて最後に覚えたいことは、この御霊に仕える務めはさらに栄光が満ちる働きだということです。旧約時代に聖書の言葉に仕える働きは素晴らしいものでもあります。その栄光はモーセが神の山から十戒の板を持って帰った時に、カエルの顔が輝いて、そのままではもう見ることができないものでした。しかしそれはキリストに後を譲って消え去る栄光でした。しかしキリストの栄光は消え去りません。永遠に続くものです。そして旧約の言葉は罪に定め、死をもたらす言葉でしたけども、キリストの言葉は許しを与え、命を与える言葉です。どちらが優れているか、それは明白ですし、どちらに使える方が優れているか、栄光に満ちているかは明白です。明白ですと言ってもですね、もう時代の流れ、計画の流れとしてはこれバトンタッチするしかないんです。スタートがなければたすきはつながっていきませんね。リレーはつながっていきませんから、人としてはそれぞれ素晴らしいんですけども、務めが素晴らしいだけなんですね。感謝なことに今私たちは罪に定める だけでなく、命を与える務めに預かってるんです。私たちは、この素晴らしい福音を委ねられていますから、なおのこと、熱心に証ししていきましょう。福音を伝える働きは、教会に委ねられました。伝道者だけじゃありません。皆で福音に生き、皆で礼拝を捧げ、皆で証ししていくんです。第一テモテの一章を開いていただきますか。新約聖書の418ページです。第一テモテ一章の9節以降はその古い働きについて言われてますけども、そうですね、11節から17節をお読みいたします。祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めて、この務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし、信じていない時に知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。私たちの主の恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。どうか、世々の王、すなわち、朽ちることなく目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。神様は正しくて裁かれるだけでなく、それを守れない方々を愛し、恵んで、正しくし、そして、共に栄光を表すものと、作り変えて、天の祝福を共に預かるものとし、また預かるだけでなくて、それを伝える尊い働きを担うようにしてくださいました。私たちが救われることも恵みですし、またそれを伝える働きもまた恵みとして与えられているんです。この素晴らしい福音を、この、困難し、そして、苦しい時代に、明かししていきましょう。私たちにも、この祝福に与えられた、祝福に満ちた、資格が与えられておりますから、お祈りいたします。天の父様、あなたの、恵みの福音に、ただいただくだけでなく、使える働きを担うようにしてくださいました。あなたの恵みを感謝いたします。どうか、キリストの恵みのうちに歩むものとしてください。そして、私たちの証をどうか、導き、用いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。